6月の中旬ではありますけれども、昨日あたりから大変暑い日々が続いてきております。そんな中、皆さんこうして街道にお集まりの方々、ご一緒に主を高らかに賛美できる幸いを、今ご一緒に皆さんと賛美歌を歌いながらつくづくと感じることができました。今日の福音書の御言葉から、イエス様に私たちへと語りかけていただきたいと思います。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。今日の福音書はこの一節で始まっています。マタイがこの福音書を書くにあたりまして、主イエスがこれまでしてきたたくさんの働きというのを今の一節で一言で言い切って書き記している、そういう感じがいたします。町や村を残らず訪ね、人々と出会う、そしてそこにユダヤ街道があったら、そこで聖書を教える、病気の人がいたらその人を癒す、患っている人がいたらその人たちの心の傷ですとか体の怪我ですとか、そういったものを癒す、ありとあらゆる病、病気や患いを治療した、こういうふうにこの冒頭のところでは書かれております。ガラテア地方ですが、実に多くの人たちに対してたくさんの働きをイエス様はなさったんだな、この一節がそれを私たちに伝えております。で、この一節だけだと、じゃあイエス様具体的にどんな働きをしたのかということはもう一つわからないんですけど、今日のこの日曜日の福音書は9章の35節からなんですが、その前のところ、8章ですとか9章なんかを見るとですね、そこにイエス様が具体的にどういう働きをしたのかがリストアップしてあるんですね。それをまずは皆さんに一つ一つ拾い上げてご紹介をしたいと思うんですけど、まあ、今日のところにはありましたが、重い皮膚病の人の癒し、百人隊長のしもべを癒した出来事、ペトロの姑の熱を下げたというお話、悪霊に取りつかれた人たちを癒したお話、嵐を鎮めた出来事、奇跡の出来事、中部の人の癒し、まだあります。ユダヤ教の指導者の娘の癒し、そして先週ここを取り上げましたけれども、12年間も出血が止まらなかった女性の癒し、盲人の癒し、口の聞けない人の癒し、今私がピックアップしたものだけでも全部で10個あります。主イエスの宣教の技を今日のこの冒頭の一節でまとめ上げる前に、マタイはイエス様の具体的な働きを10個取り上げたんです。確かにここを見るとイエス様がありとあらゆる病気や患いを癒されたんだなということが分かりますね。そして次の36節でマタイはこのように告げています。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。大勢の人が弱り果てている、打ちひしがれている、 イエス様はこれまでもたくさんの癒しをの技をなさってきたけれども、それでも追いつかない状況というのが見えてまいります。それでイエスは何をしたかというと、12人の弟子たちに自分と同じ働きをしてもらうために、彼らにありとあらゆる病気や患いを癒す力を授けた、こういうふうに書いてあるわけであります。イエスが出会ったガリラヤ地方の人たちが、飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て、イエス様は深く憐れんだのでありました。深く憐れんだ。この一節から、主イエスを突き動かした原動力が深い憐れみだったということを読み取ってください。深い憐れみという日本語になったギリシャ語は、内臓、人間の体の内臓ですとか腹綿を意味する言葉でもございます。憐れみというごめんなさい、憐れみという人間の感情が宿っているのは内臓だ、こういう理解から出てきているようです。例えばですね、これそんなに突飛なお話じゃなくって、英語のハート、これ心という意味でもありますし、心臓、両方の意味を合わせ持ってますよね。でよくよく考えてみたら、日本語でもそうです。心臓、心臓は心の臓器って書くわけです。やっぱりこの私たちの感情というのが臓器と言葉の上で結びついてるんですよね。でいずれにしましても、ありとあらゆる病気や患いを抱えた人たちを癒したい、何とかしたいというふうにイエスを突き動かしていったのは深い憐れみだったんです。憐れみという力です。さらにイエスは弱り果てている大勢の人たちに対しても何とかしたいというさらなる憐れみの力を、憐れみの心から12人の人たちを呼び集めて、彼らに同じように病や患いを癒す権能を授けたとあるわけですが、ではこの権能、一体どんな力なんでありましょうか。病気を癒すということでありますから、何か特別な才能、カリスマ的な霊的な力を考えたくなるわけですが、今日の御言葉から読み解いていく限りにおきますと、この権能というのはですね、その原動力は深い憐れみなんです。深い憐れみがありとあらゆる病気や患いの癒しへとつながるということでございます。弱り果て飼い主のいない羊のような人の群れ、人々を癒すためにイエスは12人を派遣しました。そしてその時、弟子たちにこういうふうに教えました。人々に告げなさい、神の国は近づいた、こういうふうに述べ伝えるんです。このように命令しました。ですからこうした働きは、人々のあらゆる病気や患いを癒すという働きは、神の国がこの地上で近づいているというサインなのであります。そもそも主イエスが地上でさまざまな活動を展開すること、これが神の国が近づいたというふうにも言えるわけですが、そしてそのイエスと同じ働きが弟子たちによって広がったこと、これもまた 神の国が近づいているという印なのであります。病気や患いが癒されること、そこのところだけを取り上げて、この人々が癒されたらこれは神の国の印サインなんだなというふうにも思えるんですけれども、そういう見方をしていくとですね、神の国の到来というのを見過ごすことにもなります。私たちはそのもう一歩手前のところ、すなわちあらゆる病気や患いが癒されるという出来事の一歩手前のところ、弟子たちの働きそのもの、彼らを突き動かした力、深い憐れみがこうして地上に広がっていくこと、そのことをもって神の国が近づいたサインなんだというふうに理解をしていきたいのであります。なぜなら憐れみが働くところに主がおられるからです。結果だけの病の癒しとか奇跡を見るのではなく、その前のところにある深い憐れみがこの地上に広がっていくことをもって神の国が近づいている、こういうふうに捉えるべきであります。ところでイエスは12人を派遣するとき大変気になることを言いました。異邦人の道に行ってはならない、サマリアの町に入ってはならない、むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。気になりませんか、この言葉。なんかイエスらしからの発言のようにも聞こえますので、なんでこんなことを言ったんだろうかと首をかしげたくなるんではないでしょうか。サマリア人ですとかその他の異邦人たちをイエスが神の国から遠ざけているというわけではございません。なぜならイエス自身が異邦人に神の国を告げ知らせる場面というのが聖書の中には何度も何度も出てくるからです。そして、皆さん方がおそらくすぐ思い浮かべるのは良きサマリア人の例えではないでしょうか。良きサマリア人の例えでは、憐れみを示して道端に倒れている人を助けたのは誰だったでしょうか。ユダヤ人ではなくサマリア人でしたね。サマリア人でしたね。ですからイエスの例えによるならば、むしろサマリア人の方に神の国が近づいた、こういうふうにイエス様は語ってるわけです。それに何と言いましても、皆さんもまだ覚えていらっしゃるんではないでしょうか。マタイ福音書の一番最後、復活したイエス様が弟子たちに告げられたメッセージ、すべての民を私の弟子にしなさい、こういうイエスの宣教命令があります。すべての民、このことを踏まえて今日の発言、冒頭の言葉を理解していく必要がございます。ここで、パウロの宣教のことも合わせて思い出したいんですけど、パウロという人はファリサイ派の律法学者のユダヤ人でありましたね。ユダヤ人の中のユダヤ人、熱心な、誰よりも熱心なユダヤ教徒で、彼は復活の主と出会った後に地中海をずっと旅をして世界各地へ伝道旅行をします。世界各地のユダヤ人が住んでいるコミュニティを訪ねました。同胞のユダヤ人たちにイエス・キリストを伝えたんです。まずユダヤ人たちに伝えた。ユダヤ教の街道シナゴグに入ってそこで説教をする。そこでイエス・キリストのことを 話し始めたんであります。そういう手法を取ったんであります。で、そうした地道な努力というのがやがて実を結んでいってですね、イエス・キリストの福音がユダヤ人たちがいるコミュニティからだんだんと世界各地へと広がっていったわけであります。パウロはまずユダヤ人への伝道に集中したわけであります。さて、今日の御言葉ですが、ユダヤ人、異邦人の道に行ってはならない、サマリアの町に入ってはならないというイエスの言葉、とても強い表現で書かれているわけでありますが、この言葉からですね、やはりパウロと同じように、まずイスラエルの家の失われた羊のために福音を伝える、これイエス様の伝道計画のようなものがここにあるなというふうに思えてくるのであります。イエスと十二使徒による宣教がここからこうして始まっていきました。まずはイスラエルの家の人たちへ、ユダヤ人たち、特に失われた羊たち、彼らに神の国を届ける、ここに重点を置きましてイエスの宣教は始まっていきました。で、35節を見るとですね、こういうふうに書いてありました。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。街道で教え、これユダヤ教の街道、シナゴーグのことであります。ここを見てもイエス様の宣教ターゲットはまずはユダヤ教徒だったということがはっきりしてきます。今日の聖書の御言葉の出だしの一節、もう一つのことを私たちに教えております。出だしの一節というのは、街道で教え、御国の福音を述べ伝えるというこの一節なんですが、街道で教え、御国の福音を述べ伝える、今ここにいる私たち、ここに立っている私、まさにそれを街道でしているんです。けれどももう一つありますよね。ありとあらゆる病気や患いの癒し、これは今ここではやってない、できない、でもこれもイエス様がなさった宣教の技なのであります。弱り果てた羊たちが一番求めていたのはやっぱりこちらでありましょう。ここの教会だけではこうした病の癒し、患いの癒し、なかなかできない働きであります。けれどもイエス様の宣教命令を受けて、教会はこれを社会の中で実践してきているのです。医療施設、社会福祉施設、学校、幼稚園、保育園、老人ホーム、そういった施設を設けて、ありとあらゆる病気や患いの癒しを教会は実践してきております。こうしたニードに応えてきているのです。私たち日本福音ルーテル教会、医療施設というのはないんでありますけれども、数多くの社会福祉施設や幼稚園や学校、保育園を設けて、ここで病気や患いの癒しというもう一つのイエス様の宣教に教会は携わっているんですね。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て、イエスは深く憐れまれた。深い憐れみ、ここからイエスの地上での宣教が始まっていったのであります。 イエスのうちに湧き起こり、イエスを突き動かした深い憐れみ、これがやがて教会となり、病院となり、社会福祉施設、学校、幼稚園、こういう形をとってまいりました。憐れみ、形のない私たちの心の内のエネルギーからそれらは生まれていったのであります。こうした働きをしながらイエス様は命じました。天の国は近づいたと言いなさい。神様は私たちの目には見えませんが、深い憐れみという力、エネルギー、そういう言葉で、そういう形で、そういう思いで神様の存在は私たちに伝わってまいります。あるいはもっと身近な言い方をするならば、まあ憐れみという言葉もそんなに私たち使いませんからね、心、神様の心、御心、これが今も働いているということです。数値ですとかデータなどでは現れることのないこの神様の思い、御心、これが今もこの地上で働いている、そのことをキリスト者は忘れてはなりませんし、これからも私たちはこの神の御心を世に伝え続けていきたいのであります。お祈りしましょう。愛する神様、あなたはイエス・キリスト、そしてその弟子たちを使わし用いて、あなたの愛、深い憐れみを原動力に、多くの御心を示し、天の国をこの地上に示してきてくださいました。どうか一つ一つの教会は小さな働きでございますけれども、私たちがこのあなたの憐れみを受け継いで、憐れみの力を持って、あなたの愛と、そして神の国をこの地上に告げ広めていくことができますように、救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。